川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて経営学部の中野聡先生に聞きます。
先生は経済のことをいろいろと、研究されてたりとか学生さんに教えていらっしゃるということなんですけど、アメリカじゃなくてヨーロッパの経済についてということで、前回はトランプ大統領の話からイギリスの EU 離脱の話、までね、なんかいろいろと楽しい話を聞かせていただきまして、今回はね、先生もうちょっと緩くいこうかなと思うんですけれども、
はい、
先生じゃあヨーロッパの経済を学んでらっしゃるということで、ヨーロッパに住まわれたことは、
あ、学生時代になりますね。もう本当に大昔なんですけれども。
どれぐらいいらっしゃったんですか？
4、5年大学院生として、うん、向こうで勉強していました。
ヨーロッパといっても各国ありますけれども、
私がいたのはイギリスの中部 の、うん、ウォリック大学っていうところです。
イギリスいいですね。なんかこう勝手に我々イギリスって言われるといろんなこう想像するんですけど、うん、実際はどんな街なんですか、イギリスって。
何を見るかによってね、うん、我々が誰であるかによっておそらく違ってくるんじゃないかなと思いますけれども、うん、いろんなものをやっぱり、イギリスに限らずですけれども、外国に行くとね、勉強できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、私が多分一番、印象に残ってるのはね、食事があんまり美味しくないっていうのもね、はい、ありますけれども、それ以上に普通の人たちが温かかったなっていうのが印象に残っています。
イギリスの人が、
いろいろ、階級社会なんていうね、イギリスの社会は階級社会であるなんて言い方しますけれども、我々が接するのは普通の庶民の人たちになりますよね。で、そういう労働者の人たちがね、仕事終わってからパブだとかね、クラブなんかにみんなでビールを飲みに来てね、で、そういうところっていうのは ある意味じゃね、そのイギリスの人たちが昔から持っている文化のいい面っていうのを非常に強く凝縮してるんじゃないかな。で、それ何かっていうと、やっぱり助け合いとか思いやりとか、最近移民の排除とかね、問題になってますけれども、誰も排除しないで受け入れるだとかね、そういうところがね、やっぱり素晴らしいなっていうふうに思いました。
多分私だけなのかもしれませんけど、イギリスって聞くとまずビートルズ、
うん、
イギリスって聞くとピーター・ラビットみたいなね、
うん、そうですね、
イメージが、そして時々宮殿っていうイメージ、うん、その辺はどうなんですかね。
だからビートルズのメンバー見てもね、多様ですよね、ある意味ではね。ポール・マッカートニーとジョン・レノンが一緒にいてね、で、それやっぱりそのイギリスの文化の彼らはある意味では多様性っていうのをそのまま示してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そのイギリスの普通の、よくワーキングクラスっていうふうに言いますけどね、労働者層の文化をある意味では体現してたのはやっぱりジョン・レノンじゃないかなっていうふうに私なんかは思いますね。で、逆に言うとジョン・レノンみたいな人っていうのはそうした環境の中でね、育まれてね、でそこから自分 の、 音楽を書いていったっていう、そういうところがあって、で、例えばイマジンとね、レッド・イット・ビーみたいなのを比べてもらうとね、やっぱりその世界観っていうのが全然違いますよね。で、そういうその、一つはそのジョン・レノンが持ってるみたいなね、その温かさっていうか、連帯の精神っていうかね、そういうところもあるし、他方で宗教にね、非常に深い関心を持っている人たちっていうのもたくさんいらっしゃるし、そういうその多様性っていうのがイギリス文化の魅力じゃないかなっていうふうに思います。
じゃあビートルズの人たちがイコールイギリスの人たちなんですね。
そういう側面もあるんじゃないかなって、
宿みたいなね
そうですね、
感じなんですね、うん、じゃあ先生、ピーターラビットの風景みたいな、こう生け垣があって、
そうですね、
池があって、そこからウサギがあって出てくるみたいな、うん、ああいうなんか風景、庭園風景っていうのあったりするんですか、イギリス。
それはもう昔の、今はその貴族社会、アリストクラシーですね、 あの昔の貴族たち、つまり大地主たちですけれども、彼らが権力を持っていた時代っていうのはもう過ぎてしまって、でこうした貴族たちっていうのは近代産業革命が起きてくると、あの実業家などに転身してくることになりますね。一部は没落してしまったり、その昔の、 あの庭園とかマンションとか、あの邸宅っていうのはそれ自体がだんだんと博物館の領域に入っていくことになりますけれども、行きにくいところが多いんですけれども、公共の交通機関がなくってね、あのたくさんあれですよね、イギリス全国に、ね、散らばっていろんなガイドブックも出てますし、そういうの回ってみると楽しいんじゃないかなというふうに思います。
あのフランスなんかも宮殿とか結構有名だったり、
そうですね、
しますけどね、やっぱりフランスの方が多いんですかね、宮殿の数でいうと。
あのそうですね、あの、まあ、それだけ貴族が威張っていたっていうね、あのフランスの貴族が威張ってたっていうことかもしれませんけれども、うん、まあ、歴史的に見るとイタリアのルネッサンスに始まった、あの西洋のね、区画コンパートメントを持った庭園っていうのが、16世紀から17世紀のフランスで、あの、まあ、いわゆる我々が成形庭園って言っているようなね、あのフォーマルガーデンに、あの変えられていくことになりますね、発達していくことになりますね。でそれが、ヨーロッパ全体に、あの広がっていくことになりますけれども、これ17世紀18世紀っていう時代で、その後に作られたのがイギリス式のね、あの風景庭園とか景観庭園っていうふうにね、あの我々があの呼んでいるあのものになりますね。
すごい素敵ですもん。なんか紅茶とかあの庭園で飲みたくなりますもんね。
ああ、そういうところもありますね。うん、もちろんサービスしているところもね、カフェが併設されていてっていうところもね。
ということで、すっかりちょっとなんかイギリスの世界に今浸っていたところですけれども、先生の話を聞きながら、ちょっとあの気持ちは日本に切り替えてですね、先生ご出身はどちらなんですか？
あ、東京になります。東京の府中市になります。
シティーボーイなんですね先生。
シティ、府中のあたりはシティとは言えないです多摩地区は昔は、あの私が小さい頃はまだ何もなくってね、
はい、
本当に畑ばっかりで、うん、遠くに富士山が見えてっていう、そういうあのあれですから、都会じゃ少なくとも昔はなかったです、
ね、今はすごい一大住宅地になってますけどね。
あ、そうですね。
もうずっと東京だったんですか？
そうです、はい、
豊橋に来るまで、
はい、
学生時代も、ま、イギリスに行って、
イギリスを除くと、はい、そうです、
はい、以外はずっと東京で。で、豊橋にはいつ頃来られたんですか？
学部ができた時になりますね。もう20年、はい、
もうそんなに、
はい、
ずっと東京で過ごしてたのに豊橋に住むことになって、ちょっとなんか寂しくなかったですか？
あ、一番初めそうですね、うんうん、来た時はちょっとあれですよね、はい、すごいとこに来たなっていうような印象あったんですけれどもだけど今二川にいるんですけれども、うん、5年住んで10年住むとやっぱり環境がいいっていうのが、でその間に東京の方も変わってしまっていますよね。昔あの自然が豊かだったはずの多摩地区にも、あの本当に住宅だらけになっちゃってね、スペースがなくなってきてね、それと比べると逆に二川のあたりっていうのも少しずつ変わってはいるんですけれども、非常に過ごしやすいんじゃないかなっていうふうに、特に自然環境がいいっていう点でいいんじゃないかなっていうふうに思います。
先生はあの初めて豊橋に来られた時に、豊橋をどの辺を見てすごいところに来ちゃったなって思われました？
あの 駅のあの豊橋の中心部は、あの戦後のね、区画整理の歴史なんかでは豊橋っていうのは成功した事例の一つに入っているんですけれども、全体的に見るとやっぱり日本の都市の住宅地の仕組みっていうのは、道路、生活道路を中心としたね、インフラが十分に整ってなくってね、貧弱なところっていうのがずっと続いてますね。そういうところもそうですし、あの、まあ、今はちょっと変わってきましたけれども、駅出るとね、看板がすごかったりいろいろとね、ただやっぱり日本の都市、まあ、イギリスにしばらくいて、日本の都市っていうのを見てみると、住みやすいのはやっぱり中小都市なんじゃないかな。東京とかね、あの名古屋とかね、大阪じゃなくってね、あの中小都市なんじゃないかなっていうふうに最近はもう改めて感じております。
じゃあ20年になって先生もすっかり豊橋人と。
はいそうですね、は
い、いうことなんですね、うん、はい。そして豊橋創造大学に来られたということで、で先生のね、あの迷子になりそうなこの校舎のこの先生の研究室なんですけど、あの先生の後ろに本棚があるんですけど、英語の本がいっぱいです。英字の本が、これ中身もちろん英字なんですよね。
はい、
経済の雑誌、経済の本、
経済誌が多いですけれども、うん、そうじゃないのもあるかな、うん、いろいろね、 子供の名前の付け方とかね、
うん、
あ、そうかな、
あ、キリスト教の謎とかね、
キリスト教の謎がね関係ない本がね、
もちろんね、あの ちゃんとした経済誌もあの日本語で書いてあるのがあるんで、それはあの分かるんですけどね、そういったね本もあって、すごいなんかかっこいいなと思ってジロジロ見てたらですね、先生あの部屋の入り口にあれシルバーカーですよね、先生、
すいません、はい、
あのおじいちゃんおばあちゃんが使うやつなんですけど、あれはなんか、
10月からしばらく使ってまして、
あ、先生が、
はい、腰痛になりましてね、あの、まあ、あの日頃の不摂生がたたったんだろうと思うんですけれども、
はい、
まあ、ちょうどあの本書いたりね、そういう作業もしていて、うん、そればっかりやっていて、あのあんまり動かないでね、運動しないでね、生活習慣があんまりよろしくないのが結果として出たんじゃないかなっていうふうに思いますけど、
先生もともと運動とかあんまりしない方なんですか？
いや、いつもあのハイキングとかね、登山とか好きで、うん、結構歩き回っていて、
はい、
丈夫だっていうふうに自負していたんですけれども、うん、やっぱり一つは年があるのかなっていうふうに思いますし、あのそれからやっぱり子供がまだ小さいものでね、一緒になかなか歩けないっていうのが あって、でちょっと運動量が減ってしまったのも一つの原因じゃないかなっていうふうに思ってます。
ある日突然
あの動けなくなりました病院に、うん、はい、
入院されてたんですか？
初めて、生まれて初めて10日ほどあの病院に入って、
で、あのシルバーカーで、
シルバーカーはあの元気になって動けるようになって、
あ、そうですね、それ退院してからですけど、
はいはい、そうです、はい、
あれであの学内とか歩いてたらすごいみんなに振り返られませんか？
学生にだいぶあの慰められました
慰められました、もう今はよろしいんですか？
はい、大丈夫です。
じゃあもう二度とあの出番が来ることのないように。
そうですね、売却します
、あのぜひ近所 あの高齢の方に譲ってあげてください。
そうですね、はい、
二川だとね、あの乳母車のお店とかありますからね。
そうですね、
急遽にね、
そうですね、
ぜひ譲ってあげてください。
はい、
はい、で先生さっきあの本も書いたりって言われたんですけど、
はい、
ひょっとして先生ご自身の著書を書かれてた？
まだあの出版されてないもので、
うん、
あのまだいつ出るか確定してないんですけれども、
はい、
これはあのちょっと専門書、一般向けっていうか専門書、社会的パートナーシップ、EU 資本主義モデルの挑戦と課題っていう本ですけれども、
うん、
これはこういう分野にね、あのヨーロッパ特に欧州連合の、社会政策とか雇用政策とか、成長戦略に、関心がある人向けにあの書いた本です。ただまあ、あのとは言いましても、うん、なるべく優しく書こうっていうふうには心がけておりますので、関心がある方はね、うん、あのぜひあの手に取って見ていただければなっていうふうに思います。
はあ、でもまだ発売されてないんですよね。
あ、すいません、申し訳ありません。
あの、じゃあスポンサーも大募集中と、
はい、
いうことになっておりますのでね、はい、ぜひちょっと中野先生、そうちょっとお助けするわっていう方いらっしゃいましたら一声かけていただければ、
ね、ありがとうございます、
ね。はい、で先生あの腰を壊して入院してる時には久しぶりにゆっくりされてきたんですか？
まあ、ちょっと不謹慎な話ですけれどもね、うん、いかんせん動けないもので、
はい、
本読むか、うん、あ、それでもあれかな、あのパソコン持ち込んで本書いてたかな、なんかそんな感じでしたけども。
本は先生どんな本読まれるんですか？
その時あの病院にね、病院で読んでたのは何冊かあるんですけれども、改めてちょっと手に取ってね、読んでみたのはホセ・ムヒカの言葉、まあ、ご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですけれどね、この著者のね、あの経歴なんかはあのいろいろと問題あるかもしれませんけれども、あのいいことを書いてるなっていうふうに思いました。
はい、どんなことが特に先生の心に響きました？
やっぱりこれ今の社会のあり方に対してその問題点っていうのをあの鋭くね、あの指摘しているっていう、いくつか持ってきたんですけれども、
はい、
どこだったっけな、これは世界で一番ね、あの貧しい大統領なんていうふうに言われてますけれども、うん、私は貧乏ではない、質素なだけですとかね、貧乏とは欲が多すぎて満足できない人のことです、私は持っているものだけで贅沢に暮らすことができますとかね、質素は、自由のための戦いです、物であふれることが自由なのではなく時間であふれることこそが自由なのですとかね、あのいろいろと、まあ、あの動けない中で、その病院の窓からね、あのちょっと外見ながらね、困ったな、これからどうしようかなっていうふうに考えながら読んでいたね、はい、本で、まあ、ある意味では自分のね生活っていうかあり方をね、ちょっと考え直すのに、 役に立ったっていうふうに、で、この議論そのものはね、個人的なものっていうよりも今の日本の社会、まあ、もちろんアメリカもそうだしイギリスもそうだしフランスもそうですけれども、今のその先進国の社会が持っている問題っていうのを、とってもその端的にね示してるんじゃないかなっていうふうに、例えば発展は幸福を阻害するものであってはいけない、発展は人類に幸福をもたらすものでなければいけない、幸福が私たちの最も大切なものであるっていうね、これ、まあ、先ほどまだ刊行していない本の話も出てきましたけれども、やっぱりその、まあ、社会学や、ね、社会政策ではウェルフェア、福祉っていう言葉を使いますけれども、福祉って何かっていうと、やっぱりこれ人の幸せになるわけですよね。で、議論としてはやっぱり社会がどういうふうにあったらいいのかな、またちょっと硬い話になっちゃってね恐縮なんですけどね、なった時にやっぱりその一番の目的っていうのは、たまたま偶然にね、同じ時代に、この日本っていう、まあ、豊橋でもいいですし日本でもいいですし世界でもいいですけれども、同じ場所に生まれた人間のね幸せっていうところがやっぱり一番大切なんじゃないかなっていうふうに、でこれは一部の経済学の議論とかね社会学の議論とかね、そこにそのまま通じるものがあるんじゃないかなっていうふうに思います。
深いですね、一冊の本からここまで感銘を受けられるものなんですね先生素晴らしい。
病院で病気でね熱さから逆にそういう話が身に染みて感じられるっていうところがねあったんだろうと思います。
いろんな意味棚からぼた持ちですね。
そうですね、はい、何がいいか何が悪いかってわからんですもんね。
はい、ということでね、私も経済学ってさっぱりな分野だったんですけど、今日先生の話をいろいろと聞いていて、少なくともいろんなこうインターネットでニュースがヤフーとかグーグルとかあるじゃないですか、うん、いつもエンタメばっかり見てないで、たまには経済っていうところのジャンルを見てみようかなっていう気持ちにはなりました。
ありがとうございます頑張ってください
そこからでも大丈夫ですもんね。
そうですね、経済スタートになると思います、はい、
少しでも興味を持とうという気になりました、はいはい、ということで今日はですね創造大学経営学部の中野先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学経営学部経営学科4年の竹尾義孝です。中野先生の意外な一面として、今実際4年生で卒論をやっていまして、その時の中間発表というのがゼミの中であって、その日程と発表順を決める時があったんです。決まって実際に決めたんですけれど、また1週間後にまたその今度中間発表があるんだけどいつ決める、その誰が順番どうするっていうのをメモしたんですけれども、また忘れてて、また決めることがあって、ちょっとお茶目なところがあります。
いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学幼児教育保育科の稲香明美先生を紹介します。みんなでお歌を歌ったり、ピアノを弾いてリズムに合わせて踊ったり、寒い日にはおしくらまんじゅうをしたりするのも授業のうち。一体何の講義なのでしょうか。お楽しみに。